人の英語を変えるポッドキャスト。こんにちは、会議通訳者の平松理恵です。
こんにちは、青春イングリッシュ部代表兼部長の杉原浩二郎です。
皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
平松さん、今日のテーマはどういうものになりますか。
ズバリ、英語力とはです。
なるほど、英語力とは、
はい、大きなテーマだと思うんですけど、英語力、英語というと、これは英語だけではなくて他の言語もそうですが、まずスキルとして、読む、書く、話す、聞く、4つありますよね。
そうですね。
で、英語に関して言わせていただきますと、私たち少なくとも中学校からずっと、中学から高校までなら6年間義務ですね。その後大学まで英語をされたのであれば10年って結構一昔っていうぐらいですから、かなりの、時間のスパンだと思うんですけど、はい、この中でもう好きでも嫌いでも、とにかく英語の授業って毎日でなければ毎週何日かはあったじゃないですか。
ありましたね。
ありました。かなりの時間数を皆さん割いてらっしゃると思うんですよ。で、その中で、この4技能の中で多かったのはっていうと、読むことが多かったのではないかなと思います。いかがでしょうか。
そうですね。ほとんど読む授業ばかりでしたね。あとは文法とかですかね。
そうですよね。その読むのも音読と声を出さずに読むのとあるんですが、声を出さない方が圧倒的に多かったのかなと思いますね。
確かにそうでしたね。
はい。ですので、単純にその分量をざっくりと今考えてみますと、読む分量が仮に100だったとすると、書くのがどうでしょうね。まあちょっと適当ですけど、50% とかだったとするじゃないですか。はい、リスニングがさらに少なくて 25% とかですかね。で、今度は話す、アウトプットする方に関してはどうでしょう。
ほとんどゼロに近いんじゃないですかね。
いや、そうなんですよ。そう思います。杉原さんもそうでした。私と少し世代がほら、違うじゃないですか。お若いじゃないですか。
ね、はい。少しだけ、はい。
違う。それでも、もうほぼゼロに近い感じでしたか。
そうですね。なんか、たまに、何ですかね、ALT ですかね。
ALT。はいはいはい。
外国人のアシスタントの先生が来て、少し、英語で話すっていうのもありましたけど、はい、ほぼゼロに近かったですね。
ああ、いたんですね。
いましたね。
アシスタントの先生が。
はい、ほとんど。
私の世代なかったな、って。いや、実は私、私学に行ってたので、いました。ね、ちょっと日本の公立の学校で出入りしている先生たちのあり方とは少し違うんですけれども、はい、いました。イギリス人の先生がいましたね。うん、
そうだったんですね。
はい。
まあ少しあるにせよ、やっぱり圧倒的に他のリーディングとかに比べたら少ないですよね。
少ないですね。全く。本当になんかのイベントっていう感じでしたね。外国人の先生が部屋に入ってくると。
はい、
なんかちょっとそういう普通の授業とは違って少しワクワクするというか、はい、緊張するというか、そういうスペースじゃなかったですか？
かなりそうでしたね。もう、あとみんなの前でなんか英語を話すって、ちょっとうまく話したら変に思われるみたいな空気ありませんでした？
ありました。私もありました。こそこそね、後ろの方で、なんとかだってとかね、言われちゃったりとか。
そうね。
なんとかって言ったよ、今、みたいな感じでね。ありました、ありました。そういうのを私が行ってた学校でも当然あったですね。
ああ、すみません。余計なんか英語を話しづらいっていう環境になっちゃいますよね。
うん、ありますね。それね。なんかこう、頑張ってる人とか、特にその、海外から帰ってきて割と発音もいい人とかが、いい感じで発音すると、そこで揶揄されるので、あえてカタカナ英語で話すようにしてる人とかもね、いるって聞きますよね。このぐらいですね、スピーキングに関しては、抵抗があるというか、あとは、ピアプレッシャーって言いますけれども、同調圧力ですよね、がかなりかかるので、ここも含めて克服していかなければいけない。
うん。
ということだとは思うんですよ。で、はい、今度はここを乗り越えて、 これ乗り越えるのって大変なんだけど、場所を変えればいいと思うんですね。はい、自分と志を同じくするコミュニティに入るとかもそうなんですけど、
うん、
もう大前提として英語を話すっていうことがあるところに入る、飛び込んでいくとかっていうのはやっぱり大事かなっていうふうに思いますね。
環境ってすごく大切ですよね。
そうですね。そこに居場所がある、こういうのを帰属意識で、belonging とかってよく英語でも言うんですけど、
はい、
その belonging っていうのはここの、あ、ここに自分はいてもいいんだとか、ここには自分と志を同じくする、またはその趣味とかね、関心のあることが似ている人たちが集まってるなーっていうと、安心して自分のやりたいことを頑張れると思うんですよね。そういうのってすごく大事だと思います。
すごい同意しますね。はい。
はい。で、やっぱりこう、英語、特にその書く方もアウトプットなんですけれど、その話す方もアウトプットで、この学習していく順番っていうことを改めて考えていただくと、やっぱり子供がね、はい、言葉を覚えるときってどういう順番かってことですよね。
確かに。そうですよね。最初やっぱり話す、聞く話すからですもんね、子供って。
そうですね。本当にそうだと思いますね。なので、散々聞いて、それこそお腹の中にいるときから聞いてきて、で、実際言葉として、何か形に口の中で音を作って発せられるまでに、これは個人差があるんですけれども、早い子で1歳ぐらいですか？
はい。
そうでなければ、あ、バイリンガルの子なんてね、6歳まで話さなかったっていう人とかいるんですよ。特に男の子で。
そうなんですね。
こう両親はすごく心配して専門家に見せたりとかしたんだけれども、
はい。
6歳ぐらいまで全くというぐらい発信しなくて、それである時突然話し始めたそうですね。バイリンガルなんですけどね、はい、その子の場合は。
そうなんですね。
なんていうこともあるので、まずはインプットして自分の中で分析をしたりとか、咀嚼していくんだと思うんですよ。で、発する、聞く、話すって一言って単純に言いますけど、私が思うには、聞く方は耳を使うだけなんですけど、はい、話すときって、まあ、舌があるでしょ、歯があるでしょ、唇があるでしょ、顔の筋肉があるでしょ、はい、それを全部こうコーディネートしながら話すので、単純じゃないと思うんですよね。
そうですよね。確かに。まあ表情とかもね、大事だったりしますよね。
あ、すごくそうですよね。同じ語とか、同じセンテンスを言ったとしても、その時のこの相手の表情とかで全然意味変わったりしますよね。逆になっちゃったりしますよね。
はい、しますよね。
なんか単純なイエスとかでも、イエスってこう、にっこりして正面向いて、イエスって言った時と、斜めになって、いやいやと、いやいやな感じで、イエスって言ってるのって全然違うじゃないですか。
違いますね。
ええ。そういうところからも情報を目と耳で、こう、赤ちゃんとかね、小さい頃、この時から吸収してると思うんですよね。英語に限りませんけども。
そうです。
なので、はい、英語の能力を上げていく時にも、この話すというところ、言葉を使って語を発するというだけではないですね。そういうわけで。話す時に身振り手振りも入ってくるし、その語気、であるとか、そういったものも含めて話す、スピーキングという活動かなと思いますが、どうでしょうか？
本当その通りですよね。特に日本人ってその辺ってすごい苦手ですよね。なんか感情を使うとか。
そうですね。無表情とかっていうのはよく言われますね。
はい。
うん、私、未だに言われますよ。無表情とは言われないけれども、スマイルって言われますからね。顔が笑ってないんだと思うんです。もっと笑って、みたいな感じで。どうですか、杉原さん。でも結構杉原さんはにこやかな方ですよね。
そうですね。そうだと思います。はい。
やっぱり。これ結構得じゃないですか。
はい。あ、そうかもしれないですね。でもそこは結構やっぱり、意識してるかもしれないですね、話すときに。
ああ、日本語と英語でちょっと変えてますかね。英語を話すときと、日本語を話すときと、例えば英語を話すときにより笑顔を、になるようにこう、努力してるとかありますか？
あ、そうですね。それはありますね。笑顔は本当に最強の武器だと思ってるんで。
あ、本当ですよね。
なんか多少英語が、うまくなくても、とりあえず笑っとけば距離が詰められるじゃないかなっていうのはあったりしますね。
あ、すっごくそれポイントだと思います。なんか言葉が通じ合わなくても、ニコってお互いにすれ違いざまにするだけでコミュニケーションになるじゃないですか。
はい。
ねえ、あれって、すごくポイントですね。あ、そういえばこういうのあったじゃないですか。マクドナルドの看板に、
はいはいはい、
スマイル0円ってありました
よ。ああ、ありましたね。ありました、ありました。
あれですよね。
まさにあれですね。
ね、そっから始めたら、英語で話す、スピーキングも最初はこう、抵抗があっても、うんってこう、怖い顔していくよりも、まずは、ちょっと、最初はね、なんか不自然に思う笑顔でもそのうち板についてくると思うので、
そうですよね。
スマイルから始めてみたら違うかもしれない。
はい。なんかやっぱり、ね、どうしても皆さん、英語を話すっていうところにフォーカスしすぎちゃって、相手とやっぱ仲良くなるとか距離を詰めるっていうところがすごい大事だと思うんですけど、そこを忘れちゃって、英語を話したりに、行くので、なんかどうしても表情を忘れたりとか、そういう人が多いのかなっていうふうに
思います。まさにそこだと思いますよ。私も通訳という立場でお仕事で関わらせていただいても、すごくこうスムーズに、和やかな雰囲気で話が流れていくときと、
はい、
なんかゴツゴツするっていうんですかね、こう、
両
側の雰囲気がこうなかなか馴染んでいかないっていうか、私の通訳とかが始まる全然前段階ですよ。
ああ、なるほど。
最初のあの挨拶から部屋に入ってきてからの話です。
はい、
名刺交換とか、その前ぐらいの、あの雰囲気ですよね。最初のその場に入ってきた時のとかからも、そういうのはやっぱりお互いがどうしようかなみたいなところがあると思うので、
はい、
そこへ結構スムーズに、和やかにしていけると、それってやっぱり笑顔かなと思いますね。
確かにそうですよね。
初対面、心からニコッとできたら相手はものすごく安心すると思いますから。
はい。
みたいなのはありますよね。ちょっと私もそれは自分に聞かせながらやっていきたいと思います。あんまりぶっちょうずらしない方なんですけど、
はい。
それでもやっぱり意識的に最初は、にっこり、心から、
そうですね。本当に大げさぐらいで最初はいいかもしれないですよね。本当に。
そうですね。本当にそうですね。言葉でハローとか言うよりも何よりも笑顔かなとは思いますね。はい。
平松さんも、英語の講座をされてると思うんですけど、
はい。
もう単に英語力を上げるっていうところじゃなくて、もう、
コミュニ
ケーションをいかに取るかっていう、そういうところに、フォーカスしてるんですよね。
はい。そうです。もう、おっしゃる通りなんですね。10月に開講する発音改善コースっていうのがあるんですけれども、
はい、
こちらの方では、発音改善っていうふうに歌っています。それで、発音をメインに、もちろん、その一つ一つの発音をね、丁寧に改善していく。ですけれども、はい、それを通して、このコミュニケーション全体、先ほどずっと杉原さんとお話ししていったようなこととかをこう含める形で、皆さんに、サポートしていけたらなぁなんていうふうに思っています。この発音改善コースの体験セミナーを今、オンラインでやっているんですね。
はい、
夜8時から10時までの2時間で、ズーム、というミーティングツールを使って、行っています。少人数でやろうと思っていて、早めに締め切りになる可能性があるので、お早めにお申し込みをいただいた方がいいかなと思いますけれども、こじんまりとこうアットホームな感じで、一人一人丁寧に質問にもお答えしているんですね。で、詳しい情報はホームページにございます。お申し込みもホームページから行っていただけます。それで、このポッドキャストの説明文にも掲載しておきますので、ぜひお申し込みいただければと思います。
はい、ありがとうございます。英語力だけじゃなくて、コミュニケーションも高くなるってすごい価値が高いですね。
ね、そういうものにしていきたいと思いますね。本当に通訳というお仕事だけではなくて、そういった経験から本当にこの部分をやっていくこと。いや、もう本当に悔しくってね、日本人って英語下手だよねって思われて隅に追いやられている感じみたいなの。あれをね、もうね、挽回していきたいんですよ。皆さん、一緒にやりましょう。
はい。
杉原さん、一緒にやりましょうね。
はい。ぜひぜひ。すごい暑いですね。
暑いです。青春でしょ。青春ですから。
はい。ありがとうございます。はい。ということで、皆さん、番組のですね、ご感想、ご質問は、ツイッターでも受け付けています。ハッシュタグ、日本人、英語でツイートをお願いします。
日本人の英語を変えるポッドキャスト、いかがでしたでしょうか？
今日は、英語力とは、というテーマでお話ししてきました。平松さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。それではまた。See you next week!